はい、今日はですね、特別集会ということで、私がお話をする時間は15分ぐらいということで、してあります。で、今日の、まあ、そういう意味ではですね、要点ですね、お話をしておきたいと思います。今ちょっと読んだところでもですね、一編だけ読んだだけではどうも分かりにくいという気持ちが多くの人にはあるだろうと思うんですね。このローマ書の今日の9章のですね、19から29というところにちょうどタイトルとしてはですね、神の怒りと憐れみとかいう言葉があります。大体この怒りとかいうふうな言葉はですね、どうもあんまりこう馴染まない気持ちにですね、なぜかというと私たちはこの言葉、日本語をですね、人間的な人間の感情として思い浮かべるからです。誰でも怒りとか言えばですね、これはなんか良いものではないっていう感じがするはずですね。感情的になる、自分のものを、大事なものを壊されたら、それ怒ると。ちっちゃな子供でも怒る、年寄りでも誰でも同じですね。そういうふうにですね、何かこう感情的なことなんです。とてもこれは愛とか平和とか真実とかいう言葉ってどうも結びつかないような言葉です。だから神様はですね、愛の神っていうんだったら、神の怒りとか言われても今の私たちはどうもそういう意味でピンとこないという感じをするはずです。まあ、そういうこともあってですね、まあ、ちょっとタイトルからしても分かりにくいという感じがするわけですが、でこれは前から受けてるわけですね。あなたは言うだろう、これはパウロがでこういう書く場合でもですね、いつも読む人、あるいは聞く人、まあ、読むというよりもですね、パウロあちらこち行って語ったわけですね。読む人は少しだったわけです。読める人が少なかったからですね。多数の人たちはこの文字も読めなかった。イエス様はですね、何も書いてですね、配布しなかったわけです。読める人本当に少なかったからですね。いわば、直接心に書き込むっていう感じでですね、霊と権威を持って語られたわけです。それで心に書き込まれたことをだいぶ後になって、このように弟子たちが言葉、文字で書き記していったわけです。そして印刷ということもできなかったから、見て書き写していったわけですね。だから一番最初はですね、イエス様もパウロも大体ですね、まず書いて配布するんではなくて、そんなことしてもとてもなかなか印刷術がないわけですから、書く材料はこんな紙なんかないわけです。ですね。羊の皮、羊の皮を作ってですね、するなんて言ったらとっても重たいし、これはもう大変なことです。パピルスもそうです。作るのが非常に大変、かさばる。ですからまず語られた言葉だということだったんですね。で、そういうことあんまり今ある私たちはこう考えなくなってしまっているわけです。いかにこのように印刷ということは昔はなかったかと。だから生きた言葉で語るかどうかがもう決定的だったわけです。たくさん資料を渡してですね、これを読んでくださいとか言っても全く意味がないわけです。そんなもん作れないからですね。それでこういうふうに相手が聞いたらですね、どのような疑問を持つかということを考えながらパウロは言ってたわけです。そこでここもですね、あなた言うだろう。どうして神は人を責めるのか。これは前のところ読まないとわからないわけなんですけども、人が選びによってある人は救われて、ある人が救われていないと。これは選びだと。だ選ばれてない人はですね、救われてない。救われてはいないわけだから平安もないと。そして悪いこともすると。これは当たり前ではないかと。そういうふうにですね、一歩で神様が全て選んでしていると、深いご計画で選んでしているというと、それは選ばれてない人が悪いことをするのは当たり前ではないかというふうに昔から考えて反論する人がおったわけです。今でもですね、私たちはいわば選ばれて安全だと。東北の人たち、もう波がすごいことをしてですね、こういうふうな1回2回までも全部流されたと。今4ヶ月も5ヶ月も経っても全く 治すこともできていないとかたくさんあるわけです。これはもう今のこう関西とか四国だったら全然そんなことも思い浮かべない。ニュースでもほとんど出ないからです。実際に行って、私が1ヶ月前に行ったら本当にそれを見て驚いたですね。まあそういうことです。どうして神様が愛ならば、あの人たちは非常に何も特別に悪いこともしてないのに、すごい波をかぶさって壊されて、しかも一生懸命に農業、自然農法で農業してたのが全部壊滅的になって、そこで住めなくなったりする。こちらの人は何にも受けてない。我々はさ、ある意味でそういうふうに津波がですね、来ない、選ばれたんだと。そんな選びをする神様は不平等ではないかと。神様は悪いんだと。おるとしたら、そういうふうな言い方、考え方は今なおいくらでもあるわけです。で、それでですね、神様がいないという口実にする人もたくさんおるわけですね。でもそれはずっと遥か昔からあったわけです。この世の目に見える世界を見ていたらですね、非常にそういう差別、不可解、わからないことはいくらでもあるわけです。どうしても神様が正義だとか愛だとか思えないというわけですね。で、そのことに対してですね、パウロだから聞く人がきっとそのように反応するだろうということからこういうふうに言ってるわけですね。自分がこう調べたこと、考えたこと一方的にパッと言ってるんだ。こう言えば相手はどのように受け取るだろうかと。相手はどのように考えるだろうかと。神様を信じてない人だったらどんなふうに受け取るだろうかと。一つずつ考えながら、感じながらパウロが言ってるという、そういうことを表しているわけですね、こういうところ。その時にですね、パウロが答えたのは一体どういう答えの仕方だったかという、これは今のも私たちもだからそのまま当てはまるわけです。これは、まずですね、信じるということをしなかったら、これは全く今の疑問は解決はしないわけです。信じるっていうのは、まず神様がですね、愛と真実の神様がおるんだと。そしてその神様がですね、人間にはわからない計画でそういうことを作ってしてるんだと。どんなことが起こってもですね、それも背後に深いですね、はるか後も考えたら、死後のことまで考えた全体を考えて神様の正義があるんだと。それをですね、まず信じるということなんです。あくまで信じる。その立場に立つかどうかが決定的になるわけですね。それをパウロは言ってるわけです。人間を作ったのはですね、神様だと。まあ、それを信じるんだと。そうしたらですね、なんか焼き物師は同じ粘土から一つを尊い、特別な、一つはあんまり尊くない、普通のごく小さなように用いると。そういう権限があると。同じだっていうわけです。そういうふうにですね、神様は全部作ったんだから、神様は非常にある人をですね、大きな働きに使う。ある人は小さな働きに使う。ある人は病気になる。ある生まれつきの障害を持ったり。いろいろいろと見た目には違うけれども、それは神様がですね、人間を超えた計画でしてるんだと。そこの中にも愛があると信じなければ、これはもう、どうしても進まないということです。これがですね、まあ大きな分かれ目になるんです。人間この小さな頭でですね、あれはそんな愛でないというふうに考えた神なんかもいないということになる。それは何があるのか。偶然だけです。偶然と人間の悪意計画ばっかりになる。それで一体希望があるのかということですね。どんなに良いことを頑張ってしても、偶然で全部破壊される。悪意に破壊されて消えてしまう。そんな考え方を自分を委ねようと思うんだったら、これ仕方がないわけです。そこからだから今言った分かれ目になるわけですね。まあそういうふうにですね、ここのところは、今の私たちにもこういう災害難があるときは特に大きな分かれ目になるんですね。で、この前の近畿週間に青森から来られたんです、はるばる。年齢81だけど、とても若々しい声だったと思います。23歳とかの時にですね、突然同僚から、脳硫酸を振りかけられたということで、脳硫酸というのはですね、もう本当にこの皮膚とか、直ちにただれてくるわけです。強力な脱水作用で、これを H2 の形でも科学的に破壊しながら抜き取っていくからですね、酸素が残ってドロドロになるんです。まあそういうことで、当時は今のように電話もさっと通じて、携帯も持ってない、救急車もすぐ来ないと。あちらからうろうろしてね、どんどん侵食されていくわけですね。そして何時間も3時間も超えるような手術を皮膚は力つり、 もう散々そういうことになって、それが一体神様おるんだったらどうしてこんな風にですね、ひどい意気情報で破壊されてしまうわけです。もう仕事はできなくなるんです。で、長い間入院、手術繰り返して、本当に見られない残酷な顔になってしまったと。そこでですね、神様おるなんて一体誰が信じられるかと。神様愛だとか正義だとか。ですね。まあそういうふうに、その人がそこで立って、今もなおその信仰に立っておられる。それは、あくまで信じるということ。神様はこのようなことがあってもなお愛だと信じるということにかけるわけですね。そして不思議とこう道が開けていくわけです。そうしたら目には見えない顔は元通りにならなくっても心に不思議な力と平安が与えられてくると。信じなければ疑いばかりです。もう全てを憎んで絶望してもう生きていけないと。まず信じたらですね、そういうふうに不思議とその道が開けていくと。で、周りから見たら目には見えないわけですね。心の平安や力への乗り越える力。それが与えられて現在に至っておるわけですね。そういうふうにあくまで信じるという、その立場に立つということなんです。そういうことをですね、ここで、まあ、言おうと、分かりにくいけど言おうとしてるんですね。私たちは作られたものだと。で、どんなに不平等に見えてもですね、死後のことまで考える。例えば非常に残酷な手段で命を奪われた戦争とかなんか、それもたくさんあるわけです。新聞に載ったなんて本当小さいことであってですね、世界的に見た膨大な人たちが殺されたり、不当に殺されているということ。でもですね、ある意味で人生は1億、2億、3億年とかいったら一瞬なんですよね。その後こそが本当なわけです。とすればですね、神様はそういう残酷に殺された命を蘇らせて、そこで永遠の祝福を与えるということももちろんできるわけです。そういうふうにですね、必ずこの死んだ後のことも全体を含めて私たちは希望を持つわけです。で、それから、まあ、もう一つここでですね、前にもこう触れたことがありますが、このようなことに関しては旧約聖書の呼ぶ記がこれに対してやはり答えようとしていることなんですね。呼ぶ記。呼ぶもこのようにですね、突然降りかかってきた。何にも悪いこともしてないではないかと。だけど財産も奪われ、子供も死んでしまって、自分もすごい病気になったと。奥さんからもですね、この彼の信仰をずっと見て、一緒に過ごってきた活の奥さんまで、ヨブが一番苦しい時に、神を呪って死ねと。そんなひどいことまで一番身近な人が言ったというんですね。で、そういう状況の中で非常に苦しんだわけです。どうして神様はこんなことをするのかと。考えても考えてもずっと長い間分からなかった。周りの人たちはやはりこれは神の罰だと、お前が悪いことをしたはずだと、気がついてないんだというふうなことを長く繰り返して、そうして最後にですね、ヨブをですね、神様の声が散々苦しんだ後に語りかけられて聞こえたのが、それが何かというとですね、このヨブ記はそういう意味で非常に今日のところとつながっているわけですね。ヨブ記っていうのの42章というところですね。旧約聖書の832ページです。旧約聖書の832ページのところ、その前の38章を見て、826ですね。38章の1節からです、ね、38章の1節から、826ページです。はいはいはい、それでまたここだけで終わってきます。こういうふうにですね、38章に見たら神の答えとして、知識も何もないの神の経輪って分かりにくいですが、神のご計画ということです。神のご計画も分からないのに人間的な考えで言ってるではないかと。そしてここでですね、4節、やはり創造と言ってるわけです。大地を作り、大自然を作り、動物をみんな作った時にお前は一体知ってたのか、いつ作られたか、どのようにしたの、複雑な仕組みを作られたか、全部知らないと。そういうふうに人間が知っていることは本当にわずかしか知らない。だからですね、そういう意味でこの世でわからないことなんていうのはですね、人が突然死んだりすることだけでは決してない、至るところわからないことばかりではないかというんですね。明日のこともわからないわけです。我々は ですね。今隣の人が何本当に考えてるかも誰もわからないんです。自分の心の中でどんな罪持ってるかもまだわからない。こういう花でもいかにしてできたか、この DNA がいつ頃作られたか誰もわからないんです。そういうふうにですね、わからないことばかりなんであるから、人間に苦しいことが起こっても差別のように見えても、まず信じるということなんですね。信じる神様、それでもなお愛であり正義であり本当の真実なご計画をなさっていると信じることで、私たちはその大きな網の目からですね、脱却して前進できるんだと言おうとしているわけですね。それでは今日はちょっともう時間がありませんので、あとの少し残っていますが、今日はそこまでにしておきます。はい、以上です。
ありがとうございました。